知りたい藤沢さん、本日は江ノ島漁民会さんにお話を伺います。江ノ島漁民会会長小川博之さんにお話を伺います。小川会長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
早速なんですけれども、小川さんご自身のご出身をまずは教えていただいてもよろしいですか？はい、
江ノ島生まれ江ノ島育ちということですね。
地元ご出身の小川さん、漁業歴というとどのぐらいになるんでしょうか？
だいたい20年ぐらいですか。
どうしてこう漁業を始めようということになったんでしょうか？教えてください。
もともと実家が漁師家系という形で漁師をしてまして、で自分的には板前修行をして鵠沼海岸でヤシというお店を21年やってました。でその時に、父親も健在でしたので、朝どれの魚を使ってお店をやってたという形で、最初は江ノ島片瀬の組合の定置網の船に乗ったりして手伝ってたんですが、父親が他界してからは隣に父親の弟が住んでまして、それで一緒に漁師を手伝ってくれっていう形になって漁師を始めたって形ですね。
今では20年以上この漁業のご経験が終わりですけれども、漁師さんというとどのような一日をお仕事で過ごされているのか教えていただいてもよろしいですか？
は
い、
基本的に刺し網漁って言って、前の日に網を仕掛けてきて、朝夜明けとともに出てってそれを網を上げてくる形ですね。それが終わってから、ゴミなどを外して終わるっていう一日の流れです。
季節によっても朝出る時間などは異なってくるんでしょうか？
夜明けとともなんで、寒い時期には夜明けも遅いし、でだんだん暖かくなると夜明けも早くなるという形になりますんで、普段寒い時期には5時6時ぐらいですかね。で暖かくなる春先から5月6月ぐらいになってくると3時起きぐらいな形になりますよね。
本当に朝早い漁師さんなんですけれども、冬時期は寒そうですね。
冬はあんまり着ちゃうと汗かいて風邪ひいちゃうんで、なるべく薄着では行くんですけど、やっぱり長靴履いてても足元は冷たくて手先はほとんど凍ってる状態ですね。
寒い中でも日々お仕事に励まれている漁師さんですね。さあ、小川さんは本当にもう長年この江ノ島のことをよくご存知で、そして海にも出ていらっしゃいます。江ノ島近海の漁の特徴についても教えていただけますか？
刺し網漁っていう形をしまして、だいたいサザエ、伊勢エビ、あとは魚でいうとカワハギ、メバル、カサゴなどを取りに行ってます。
その取れる場所、漁場、この江ノ島のすぐ近くなんでしょうか？
そうですね、漁場としてはもうここの漁港から出てすぐのところ、人によって場所も多少違いますけれども、それほど遠くには行ってないです。
ではね、本当に江ノ島の近いところでそのように、豊かな魚介類が取れるということなんですけれども、漁獲量だったり取れる魚の種類など、何かこう今とかつての違いというのを感じることはありますか？
やっぱり地球温暖化になりまして、海藻類ですか、我々はカジメと呼ぶんですけれども、ワカメに似た海藻が激減したせいで、やっぱり魚の餌とかサザエの餌になるものがなくなってきたんで、昔に比べると激減してます。私がまだ子供の頃、父親とかが漁やってる時にはもう今でいう漁の倍、2倍から3倍ぐらいは取れてたと思いますね。
ということですから、かつてと比べるとそういった漁獲量も変わってきているということですけれども、何かそのこう自然環境の中でもこう生き抜いていく工夫などはされているんですか？
いや、我々はもうそれに自然に対して漁をしているもんですから、あとはサザエぐらいですと毎年違いをまいて、それが育って今は多少サザエ的にはだんだん1年2年よりは3年4年ぐらい経ってきて、少しずつは増えてるとは思います。
そういった対策が功を奏して今後今より豊かな海になってくれるといいなと願っています。さて、こうした江ノ島界隈で取れる魚介類なんですけれども、私たち市民は味わうことはできるのでしょうか？
そうですね、私のところで取れたのはサザエは江ノ島亭さん、伊勢エビは丸大さんに卸しておりますんで、 そこで食べることもできますし、あと組合の方でだいたい月に一度ぐらいマルシェがありますんで、そちらに行っていただければ買うことも可能だとは思います。
地場さんのここで採れた伊勢エビ、サザエ、実際に食べることができます。ぜひ皆さんにも召し上がっていただきたいですね。さあ、このように、まあ、長年この海のお仕事に携わられている小川さんなんですけれども、漁師の仕事の魅力というとどんなところでしょうか。一言では難しいかもしれませんが教えてください。
まあ、漁師といってもね、やっぱり海の上の仕事ですんで、まあ、大変ですけれども、まあ、その日によってまた場所によって取れる量も違うんで、その辺は面白いです。また夜明けとともに漁に出ますんでね、必ずその日の出を船から見れるっていうのも魅力だと思っております。
本当にもう海と共に生きる、そんな漁師さんの姿です。藤沢市民の方、海が近くのこの場所、漁師さんの仕事にもぜひ興味を持っていただきたいですね。さて、ここで江ノ島ご出身の小川さんですけれども、小川さんから見て江ノ島のいいところ、おすすめなポイントもぜひ教えていただけますか。
おそらく市民の皆さんはこの江ノ島近郊でサザエとか伊勢エビが取れてるっていうのは知らない方がほとんどだと思うんですよ。伊勢エビっていうと伊勢の方とかっていう形にはなってますんで、本当のこの地元で育った伊勢エビ、サザエを食べられる場所っていうのはこの江ノ島しかないと思うんで、美味しい食べ物屋さんがいっぱいありますんでね、それはいいと思います。あと江ノ島は季節ごとにイベントもいっぱいありますし、電車や車でも気軽に来られるところだと思うんで、家族連れとかね、カップルとかで遊びに来られたついでに地物の魚、伊勢エビ、サザエなどを味わっていただければ幸いだと思っております。
ありがとうございます。さあ、そして今後の江ノ島へ期待していることなどがあれば教えてください。
江ノ島もオリンピックも開催されましたし、先ほど言った通り季節ごとのイベントもありますし、だんだんお客様も増えてますんで、まあ、コロナが落ち着いてまた観光客さんも増えていただけるとありがたいと思ってます。
そのように観光の面では小川会長は江ノ島遊覧船も運営もされていらっしゃいますよね。ぜひ PR をお願いします。
江ノ島遊覧船的にはまあ不定期になりますけれども、弁天丸といって橋の途中から岩屋の洞窟までの間、また帰りの岩屋の洞窟から川までのお客様のお帰りの船にもご利用になられるという、江ノ島全部歩いていくと結構な時間もかかりますんで、どちらか利用していただけるとお楽に帰ることはできると思います。まあ、家族連れとかで来られる方も多いですし、まあ、夏場は釣りの時に利用される方も多いと思いますので、
観光面でもそして食の面でもこの江ノ島を支えてくださっているという江ノ島漁民会、そして江ノ島遊覧船ということで小川会長に伺っております。さあ、最後になりますけれども、ラジオをお聞きの市民の皆さんへ PR メッセージいただけますか。
地元の方も皆さん江ノ島は気楽に来られる場所でありますんで、まあ、駐車場もしっかり完備できるようになってますし、まあ、だいぶ江ノ島の中もきれいになりましたんでね、天気のいい日、暖かい日には、のんびりと散歩がてらに来ていただければと思っております。
本日は江ノ島漁民会会長小川博之さんに伺いました。小川さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。